黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は報福寺の仁王後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。報福寺の仁王、改めてストーリーをご紹介しましょう。昔、折立村に坂東長者という欲張りな金持ちがいました。長者は家運が傾いてきたので、下男や下女を休む間も与えないほどこき使いました。
長者様の中には鬼が住んどるんじゃ、きっと。
みんな心の中でつぶやきました。そんなある日、一人の大男が、働かせてくださいと長者に頼みに来ました。力も人の倍以上ありそうなので、長者は大男を雇うことにしました。見込んだ通り、大男は一日中黙ってよく働きました。一人で人の数倍は働いたので、喜んだ長者は、給金はいくら欲しいと大男に尋ねました。男はちょっと考えてから、秋の刈り取りが終わったら稲を一家だけくださいと答えたので、長者はとても喜びました。だって得しますからね。さて、秋になり、黄金色の田園がざわざわと重く波打ち始めると、みんなは朝から晩まで汗まみれになって刈り取りを始めました。大男も懸命に働きました。そして刈り取りが終わった日、
じゃあ約束通り一家いただいていきます
と言って、稲を束ね始めました。一つかみ、二つかみ、驚いたことに大男は刈り取った稲を全部まとめると、荷縄でひょいと背負い、そのまま歩き出しました。
慌てた長者は大男の後を追いかけましたが、その早いこと早いこと、稲の小山がゆさゆさと走っていくみたいです。
とうとうあけびの報福寺のあたりで見失ってしまいました。長者は近くを探し回りましたが、大男の姿はどこにも見当たりません。そしてふと寺の仁王門を見てびっくりしました。今脱いだとしか思えないドロドロの大わらじが門にかけてあったのです。
するとあの方は仏様のお使いだったんだ。
長者はへなへなと腰を抜かしました。それからというもの、長者はみんなをこき使わぬようになりました。みんな心よく働くことができるようになったとか。
黒部座ストーリ
ー。仁王門をはじめ、大桜、稚児舞など長い歴史と伝統ある報福寺についてお話を伺いました。
あけびさん報福寺住職の関口聖子さんにお話をお伺いしていきます。関口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
玄関をこう開けてお若いご住職さんが出てらっしゃったのでちょっとびっくりしました。
そんなにも若くないんですか。
すごくこう歴史のあるご寺院なので、年配の方が出てらっしゃって勝手に思い込んでしまったんですけれども、
確かに歴史は、黒部川沿いでは一番古いお寺と言われまして、開基は、大同元年、西暦で言いましたら806年になります。本当にその、自然に恵まれてると言いますか、結構標高も高くて、標高がだいたい200メーターありまして、寺の中に流れてる沢もあって、水があったりとか山もあって、大変自然に恵まれた寺であることは間違いありません。
それではですね、その入り口にある仁王門についてお話を伺っていきたいと思うんですけども、この仁王様のお話の中に出てくるその仁王様がそこにね、実際見ることができるんですよね。
そうです。あけびの村をずっと山に登っていただきましたら、一番最初に寺で見える建物が仁王門でして、江戸時代の中ぐらいのものだというふうに聞いております。仁王門自体はやっぱりそのお寺の中が、どう言いますか、聖域と言いますか、悪いものが入ってこないようにっていうふうにしてされてる方ですんで、やっぱりそこから先はなんか綺麗な心を持った人間だけが入ってこれるようなとこやと思ってます。
それで私一瞬躊躇したんでしょうかね。
それは分かんないですけど、そういった気持ちできっとお寺の方にも来られたんだと私は思っております。
黒部座ストーリ
ー。さて、報福寺の仁王というお話、こちらをどんなふうに思われたのか、関口さんいかがでしたでしょうか。
いや、私は本当にあったと思っております。
もしかしたら今もどうですかね。
そうですね、もしかして夜な夜なお旅に出られる時もあるんじゃないかなと思ったりもしております。
そのぐらい皆さんの心の拠り所となって、そしてまた力強さを感じさせる仁王像ということですね。
この坂東長者の子孫と言われる方もいらっしゃったりとか、実は言うとお寺の方に坂東長者のお墓っていうのもあるんです。
そうなんですか。
はい、そうです。本当にその坂東長者さんと報福寺っていうのは切っても切れない関係だと思っております。
まだまだこの報福寺の仁王のお話ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、これを読んでから、あるいは聞いてからご覧になると、また印象もね、全然変わるかもしれないですよね。
はい、どう言いますかね、仁王さんお参りせずに寺の境内まで来られる方いらっしゃるんですけど、ぜひ仁王さん、仁王門の中にいる仁王さんをぜひ手を合わせてから境内に上がっていただければと思います。報福寺は山沿いにある山のお寺なんですけど、来ていただいた方びっくりするぐらいに本当に立派なお寺ですんで、ぜひとも一度お参りいただいて、うちは観音さんのお寺ですんで、ぜひ観音さん手を合わせていただければと思いますし、もう寺の裏の方なんですけど、土山のキャンプ場っていうのがありまして、黒部川の扇状地がきれいに見えますんで、ぜひともそちらの方も見ていただいて、素晴らしい景色とともに観音さんのありがたいお徳を持って帰っていただければと思います。
ぜひ一人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お話をお伺いいたしましたのは、あけび山報福寺住職の関口聖光さんでした。関口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
先週に引き続き、今週は報福寺の仁王をご紹介しました。あけび山の報福寺に出かけるには、北陸自動車道黒部インターチェンジから車でおよそ15分、民話でおなじみの相本橋を通って進んでくださいね。そして富山地方鉄道相本駅からも車でおよそ5分で出かけられます。来週からはいたずらむじなと五平さんの物語、八幡の追われむじなをご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。